それでは、お読みいたします。マタイによる福音書第6章の5節から6節です。また祈る時には偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして街道や大通りの次に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは祈るとき、自分の部屋に入り、戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。ここまでであります。私たちは、日々の御言葉、毎週または毎日お送りしている日々の御言葉とリンクさせてこの聖書を味わっていますけれども、これは先週のところではなくて先々週のところなんですけれども、まあ、先週ジョディ先生が、素晴らしいメッセージをしてくださいました、けれどもですね、その先生を与えたことの中で、ぜひ本当にしもべ自身が、私自身が神様に取り扱われたことを皆さんにお書きしたいと思ってですね、この箇所を選ばせていただきました。今日はこの聖書の箇所から神の報いと題してメッセージをさせていただきたいと思います。大人になって、私自身が大人になって、自分の子供が生まれた時に一つどうしてもしたかったことがあります。それはですね、子供たちと一緒に、潮干狩りをするということでありました。私は牧師の子供として生まれ育ちました。いろんな面で恵まれていたというふうに思います。いろんな戦いもありましたけれども、いろんな面で恵まれていたと思います。何よりもイエス様に出会えたことは何より大きなことだったと思うんですけれども、父はですね、田舎育ちだったのであります。島根の田舎で育ったものでありますけれども、それほどスポーツが得意ではなかったんですね。キャッチボールとかやったことあるんですが、キャッチボールにならない。球がですね、あっちの方飛んでっちゃうですね。私も決して上手ではないんですけれども、私の方がまだマシ、そういう父親でありました。まだ健在で、父親でしたって、まだ おかげさまで健在でありまして、時々私のフェイスブックに一緒なんかわけにわかんないと、そんなことないです、愛のあふれたことを書き込むようなですね、書き込んでくるような親父なのでありますけれども、その父がですね、牧師は休みが月曜日でありまして、私もそうでありますが、牧師は大体休みが月曜日でありまして、私子供の頃は日曜日、土曜日休みじゃなかったですね。私が子供の頃は学校が休みなのは日曜日だけでありました。ですから、日曜日が、自分たちは日曜日が休み、親は休みが月曜日、休みがあって親にどこかに連れて行ってもらえるとか、一緒に遊ぶとか、あんまりできませんでした。いや、皆さん、私もそうだったって方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私、あまりできませんでした。祝日もですね、大体教会の行事であります。どこか出かけるってんで、喜んで出かけてみるとですね、なんと、教団のいくつかの教会が集まって、どこかの隣の教会で持たれる集会だったりするわけであります。そういうことが何度もありました。でもですね、小学校1年生の時に、開校記念日というのがありまして、5月の13日だったんでありますが、小学校が休み、調べてみたらですね、小学校1年生ですから、1970年、5月の13日は調べてみたら水曜日でありましたけれども、とにかくですね、父も休みを取ってくれたようです。兄と2人、弟はまだ幼稚園だったので、兄と幼稚園があったので、私と兄と2人、小学生の2人、まだその頃潮干狩りができていた幕張海岸、そこに連れて行ってもらって潮干狩りをしました。本当に楽しかった。何が楽しかったのかわからない、でもふだんそうやって出かけることのできない父と一緒に出かけるというのが、ただ楽しかったんだなってことを思うんですね。だからずっと子供が、自分自身に子供が与えられてからは、 ずっと潮干狩りがしたいと思ってきました。こっちで日本みたいなのはできないんでしょうかね。何か情報があったら教えていただきたいと思います。私も何回か、足で探す潮干狩りはしたことありますけれども、でもですね、何かあったら教えていただきたいと思うんですが、でもですね、何をお伝えしたいかというと、一緒にいるだけで嬉しい楽しいって何をしたってわけじゃない、この何かしたかに意味があるんじゃなくて、一緒にしたということに意味がある、そういう関係って素晴らしいですね。究極な関係ですね。親であるかもしれない、友達であるかもしれない、子供であるかもしれない、教会の仲間であるかもしれない、皆さんどこかでそういう経験をしているんじゃないかと思います。一緒にいるだけで嬉しい楽しい、それは夫婦もそうだと思いますけれども、とにかくいるだけで楽しい嬉しい、それが究極の関係だと思います。今日は神様の報いって本当のところ、実際のところ神様の報いってそういうもんなんじゃないだろうかということをお話ししたいと思っているのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。まず第一が、神様の報いって何ということであります。今日この聖書の箇所、5節6節の聖書の箇所でありますけれども、このマタイの6章5節6節の聖書の箇所でありますけれども、彼らはその報いを受けてしまっている5節に書いてあります。そして6節に、神様は報いてくださるであろうって書いてあります。祈りに対して報いがある、この前のところを見るならば、この施しをした時にもそうなんだって書いてありますね。3節4節ですか、あなたは施しをする場合、右の手のしていることを左の手に知らせるな、それはあなたのする施しが隠れているためである、すると隠れたところことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。またこの16節からのところにも出てきますけれども、16節からのところにも、この今度は断食のことが出てきますね。断食をするときには苦しそうな顔をするなって、そうじゃなくて、断食を知っていることが知られないようにしなさい、隠れたところにおいでになるあなたの父に知られるためだ、すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。報いてくださる、報いてくださる、報いてくださる、書いてある。じゃあ神様の報いって何なのか、祈りに対する報い、断食に対する報い、またこの施しに対する報い、何なんだろうか。私たちは、私たちはって、一般化するんじゃない、私自身はこの報いってことを思うときに、例えばこの世でいいことがある、そういうことを考えていました。この世でいいことがある、またこの世が終わって、この世の人生が終わって、この死の向こう側に行くとき、神様が天国に迎えて入れてくださる、よくやった良いしもべだって迎え入れてくださる、そのときにたくさんいいものが準備されている、私のためにこの地上でこんだけ一生懸命やった、それに対して神様は向こう側でいいものを準備してくださる、ああそういうこと言ってるんだろうなってことを思ってきたわけであります。皆さんの中でもそのように感じていらっしゃる方々がもしかしたら多いんじゃないかなと思うんですね。例えば私、子供時代、今でも、大人になってもそういう会話をすることがあるんですが、子供時代よく話をしました。お年玉をもらってそれを献金しよう、それは天国に宝を積むんだ、天国、この神様に捧げ物をする、また困っている人がいたらそこにお金を送る、それが本当に天国に宝を積むと、そういう言葉を読んで献金をしました。天国銀行にたくさん貯金がある、ああ僕はあの時こんだけ献金したから、僕はあの時こんだけ献金したから天国銀行にはたくさんたくさんお金が貯まってるんだな、この地上ではそうでもないけど向こう側にはたくさんあるんだな、そんな会話をよくしたことであります。またたくさんいいことしたから、たくさんいいものをたくさん一生懸命神様に奉仕をしたから、たくさん一生懸命この頑張ったから、いいものがあの死んだ後の天国で神様準備してくださる、本当に神様はそのように備えててくださる、間違いではないと思います。神様はそのように準備をしていらっしゃる、 まあ、例えば3節4節の施しのところを言うならば、本当に今施しをしているのを人に見られて人々の称賛を受けたら、もう天国では神様の報いないんだよ。だからこの本当に隠れてしなさいね、神様は天国で報いをしてくださるんだよ、本当にそうだろうと思う。でも私この特にこの祈りに関して今一つピンとこないものがありました。この祈りのこと、隠れたところで祈ったら神様が報いてくださるよっていうのはどういうことなんだろうか。隠れたところで みんなの前で祈るんじゃなくて、隠れたところで祈るならば神様報いてくださるんだ。この神様の報いって何なんだろう。いや、もちろん本当に今お話したように、この地上で神様は祝福してくださる、またこの地上の生涯が終わって天国に行くときに神様はそれを本当にたくさん素晴らしいものを準備して待っていてくださる、そういうことがあるでありましょう。でもこの天国っていう言葉自体を何度かお話しているように、死んだ後のことを言ってるんだけではなくて、この地上で神様の愛に満たされて歩む、神様の愛の支配、神様の愛に満たされて歩むということだといつもお話ししている、そのことをこの報いってことにももしかしたら当てはまるんじゃないか。今回初めてこう読んでいた時にそのことに目が開かれたのであります。神様の報いは、この向こう側にある、やがていいことがある、そういうこと以上に、神様の報いっていうのは、神様と共にある喜び、神様と共に生きる幸せ、神様がいてくださる、神様が私の祈りを聞いてくださる、神様が一緒に歩んでくださる、そのことの喜び、そのことの幸せ、それこそが神様のこの報いなんだ、そのことが、目が開かれていたときに、ああそうなんだ、だから隠れていると、だから戸を閉じて祈っていくときに一番豊かな祝福を受けることができるんだよって、ああこのことがすっきりしたというか、腑に落ちたというか、もうこのクリアにもう世界が開かれていった、御言葉が開かれていった、そういう経験をしたのであります。皆さん、私たちは神様ご自身と神様が与えてくださるもの、どちらが嬉しいでしょうか。神様ご自身と神様がくれる何か、それとどっちが嬉しいでしょうか。今だんだんそういうことはなくなってきたかなと思うんでありますけれども、一頃お父さんはキャッシュマシンのように言われたこともありました。ただお金を持って帰ってきてくるだけ、それだけが期待されて、それだけが喜ばれて、出張に行って帰ってきたらお土産は嬉しいけどお父さんはいらない。お父さんとお父さんの稼いでくるもの、どっちがあなたにとって大切ですか。もしもお父さんの持って帰るお金は欲しいけどお父さんはいらない、まあこれお母さんに変えてもいいですよ、もちろん今お父さんだけじゃない、お母さんも仕事をしている人多い、だから本当にお母さんって言い換えてもいいかもしれない、お父さんの持っているお金は欲しいけどお父さんはいらない、お母さんが持って帰ってくるお金は欲しいけどお母さんはいらない、帰ってこなくてもいい、うざい、キモい、でもお金くれ、それが親の義務だろう、親の責任だろう、そんなことが半分冗談半分本気で言われていた、ひどい話、そんなことを言われたら私だったら怒りますよ。あなたはいらないけど、自分の娘がですね、あなたはいらない、お父さんは別に必要ないと思う、あなたの存在は必要ないと思う、だけどあなたのお金は欲しい、そう言われたら私だったらもう何言ってんだお前、いい加減にしろと思う、冗談じゃないよと、俺は何なんだって。でも私たちはもしかしたら同じようなことを神様に対してしていないだろうかって、神様あなた自身よりもあなたがくれるもの、あなたが与えてくれるもの、そっちの方が私にはありがたい、そう私たちが思っているならば、それってなんかおかしい、神様の報い、それは素晴らしい。神様が与えてくれるいいもの、神様が与えてくれる、まあ、 経済的な必要を満たしてくださる、神様が与えてくださる、いわゆる幸せのようなもの、神様が与えてくれる素敵な結婚相手、神様が与えてくれる家族、神様が与えてくれる仲間、神様が与えてくれる仕事、神様が与えてくれる合格通知、ありがたい。でも神様はいらない。いくら神様が一緒にいてくれるって言ってもね、目に見えない神様でしょ。神様がいくら一緒にいてくれるって言ってもそれだけじゃね。もっと具体的にこうなんかいいことないと神様を感じられないよ。私たちは神様と神様が与えてくださるもの、どっちが嬉しいですか。神様ご自身の方がずっと素晴らしい。神様ご自身の方がずっとありがたい。神様ご自身の方がずっと嬉しい。もう本当に素晴らしい。神様ご自身がいてくださることが何よりも嬉しい、素晴らしい。そうじゃないですか。神様が与えてくださる報い、それは何よりも尊じて、誰も見てない、誰も知らない祈りの中で、ただ神様と過ごす、その幸い、その喜び、それこそが神様が与えてくださる何よりも素晴らしい報い。本当に素晴らしいものなんだ。聖書一箇所開きたいと思うんですけれども、フィリピの6章。フィリピの6章の、ごめんなさい、6章ないですね、フィリピ4章まで、4章の6節から7節であります。このように書かれていますね。フィリピの4章6節から7節、何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。思い煩わ、私たちいろいろ思い煩わってしまうことがある。もう本当になんで、もうどうしようどうしようとか、なんでこうなんだろうとか思い煩わってしまうことがある。その時に思い煩わうなって、そうじゃなくて祈りなさいって、あなたの願いを祈りなさい。このもの申し上げるがよいって訳されている言葉は、言語を見るとただあなたの心を見せちゃいなさいってことですよ。あなたの思っていることを見せちゃいなさいって、神様に知ってもらいなさいって。そんなに申し上げるって、そういうね、能動的な言葉じゃなくて、だからといって神様に知ってもらうって受動的な言葉じゃなくて、その中間の言葉が使われている。もうギリシャ語って面白い言葉だなと思いますけれども、能動的でも受動的でもない、その中間の言葉、あなたの心の中にあるものを見せちゃいなさい、もうこういうふうに明らかにしちゃいなさい。だから神様に祈るときに、もう私たちは本当に心の中にあるもの全部全部この出してですね、弱さや痛みや戦いや喜びや、もうすべてもう心の中から出して神様の前に見せちゃいなさいよって。そうするならば、そうするならば、人知では到底計りしいことできない神の平安が、この人知では到底計りしいことできないっていうのは、普通に考えたらありえないってこと。人知では人が考え出して、考えて、平安ってこういうもんだよねとか、あの人に慰めてもらった時にこんなことを感じたよねとか、そういうレベルじゃない。もうそういうレベルを超えた平安があなたに与える。もうそれは本当に神様ご自身ですよ。神様ご自身ですよ。神様ご自身がいてくださることが私たちの平安ですよ。創世記の32章には、このヤコブがこのペニエルの経験というのを、ペニエルという経験をする、このペニエルというのは神の顔って意味ですけれども、神様の顔を見るような経験をする。これヤコブはですね、お兄さんのエッサウに会うのがですね、もう怖くてしょうがない、不安でしょうがない。お兄さんを裏切るようにして、騙すようにして家を出てった。お兄さんとうまくいかなかった。もう本当にそんな中でですね、20年ぶりに帰ってくる。もう不安でしょうがない。なんでかって、お兄さんは何百人っていうこの家来を連れてくるって。もう どうなるだろうって、もう本当怖くなるわけであります。一生懸命何をされるか分かんない、一生懸命方法を考える。彼はまさに思い患うんです。思い患って自分ができることを全部する。一生懸命方法を考える。贈り物をたくさん準備して、自分の家畜とかを2つとか財産を2つに分けて、お兄さんが攻めてきて1つのグループを攻めたとしても、もう1つのグループは逃げることができるようにと備える。それでも平安が与えられない。人事を尽くして頑張ってやって、これをこういう時にはこうすればいいんだって一生懸命頑張って手を尽くして、平安が与えられなくて、平安が与えられない。だから彼は本当にその前必死になって祈る。家族を向こう側に送った後、この川が流れて、その川の向こう側に家族を送った後、自分一人で川のこちら側に残って祈った。まさに戸を閉じて祈った。彼は格闘をするように祈った。いや、聖書には格闘したって書いてありますから、格闘したんでしょう。まさにだけど格闘をするように祈ったんだと思う。必死に祈る。そして彼は神様の祝福を受ける。その時に与えられたのは何ですか？その時に神様はどういうことをしてくださいましたか？状況を変えてくださいましたか？状況は何も変わらなかった。お兄さんは向こうからやってくる。どうなるかわからない。本当に状況は何にも変わってない。だけど彼の内側が変わった。彼は平安が与えられた、勇気が与えられた、力が与えられた。戸を閉じて祈った時に、誰が見てるとか見てないとかそんなこと関係ない。本当に神様の前に出て必死になって祈った時に、彼は状況は変わらなかったかもしれない。いや、状況も神様は働いてくださったと思います。でも状況は、彼は変わったことなんか知らない。何変わったとしてもそれを知らない。もしかしたら前の晩にこのエサウ、その祈ってる時にエサウの心にも神様が働いてくださったのかもしれない。でもですね、とにかくそんなことをヤコブは何も知らない。あったとしても知らない。でも状況的に何にも変わってなくても、彼の内側が作り変えられて、勇気が与えられて、力が与えられて立ち上がっていった。さっきもこの鹿のように歌いながら、本当に、あ、そうだなと思った。あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、我が望み、我が砦、本当にこの方が私の盾になってくださっている、この方が私を守ってくださっている、だから大丈夫。戦いはある、悩みがある。私たちはこの地上では本当にどうしてって悩みが起こってくる、戦いが起こってくる。でもそこで神様は祈りの中で平安を与えてくださる。祈りの中で神様ご自身を表してくださって、私がいるから大丈夫だよって。これが報いであります。これが神様が私たちのために準備してくださっている報いの中で一番素晴らしい最高の報いです。もちろん先ほど申し上げたように、この地上の生涯を終えて御国に受け入れられた時に冠を準備してるって書いてあります。本当によくやった、良いしもべだって受け入れていただけるでしょう。本当に豊かなものを神様も準備してくださってるでしょう。でもそういうものをはるかに超えて、神様ご自身が私たちの報いなんだ、神様ご自身がいてくださることが本当の報いなんだということを本当に味わって生かしていただきたいと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。戸を開けておきたい気持ち。皆さん、戸を開けておきたい気持ちはないですか？閉所恐怖症とかそういうことじゃないですよ。後ろの閉じるっていうのは全く密室になるということです。誰も知らないこと、祈っていることさえ誰も知らないこと、完全な匿名、それをちょっと開けたくなるときないですか？つまり、私は祈っているのですよと言いたいことはないですか？もちろん誰かを励ますために、あなたのために祈ってますよというのは いいと思います。お祈りしてますよ、あなたのことを忘れていませんよ。それがどんなに励ましになるだろうか、どんなに力になるだろうかと思います。メッセージが、そういうメッセージを伝えることが必要な方もいらっしゃいます。そういうこと、それは素晴らしいこと。誰かが私のために祈ってくれてる、誰かが祈ってくださってる、これは本当にお互いにとって大きな励ましであります。けれどもそういうことではなくて、私は決してラッパを吹いたりしないけど、わざわざ大通りに出て祈ったりしないけど、でもそこまではしないけど、後ろの戸は閉じるとまでいかないで、祈ってる後ろ姿でもちょっと見せる、そういうことはないですか。子供の頃ですね、また子供の頃の話でありますが、子供の頃ですね、いや感謝している部分でもありつつ、ですね、うちの両親はですね、祈る前に新聞読むなんてとんでもない、聖書の前に新聞読むなんてとんでもないという親でありまして、とにかくですね、朝新聞が来ると、まあ、読みたくなるわけでありますけれども、読んでるとですね、あんたちゃんと聖書読んでお祈りしたの？って言われるわけですね。ですから、いや読んだよ、お祈りもしたよ、そういうふうにですね、お祈りをしなきゃいけないという、そういう、なんて言ったらいいんでしょうかね、そしてそれをちゃんと自己弁護って言ったらいいんでしょうか、この言わなきゃいけない、そういう子供時代を過ごしました。ですから私の心のどっかで祈っているっていうのは、なんか自分を守る時に私祈ってますよというふうに言う、そういうなんて言ったらいいんでしょうかね、部分が自分の心の中にあるなってことを認めないではいられなかった、準備をしている中で、ほら祈ってるでしょって、まさに後ろの帳ちょっと開けてるみたいな、そんな感じなんでしょうか。もうちょっとはっきり言うと、認めてください時であります。ここに出てくる偽善者の人たちはまさにそうであります。いや、お堂に立ってね、私は祈ってますよ、そんなことは言わないかもしれない。でも誰かに認められたい、そういう気持ちが少しでも入ってくるときに、後ろの扉、隙間が空いている、そういう状態であるなと思うのであります。また正反対、もしかしたらこういう人が多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、私の祈りなんて人に聞かれるのが恥ずかしいと思っている、だからこの聖書の箇所は自分には関係がない、自分には無縁だ、だってこんな人前で祈ろうなんて私は思ったことも考えたこともやったこともないから、そういう方がもしかしたら多いかもしれません。でもそれはあなたに関係ない話じゃないです。人に聞かれるのが恥ずかしいと思っているならば、それはどこかでやっぱり神様との関係ではなくて、誰か人がそこに入ってきて、やはり人に聞かれた時にこう思われたらどうしようとか、そういうことにとらわれているんだと思います。やっぱりどっかで人に認められたい、でもそこまでできないから人に見られるのが恥ずかしい、そういう気持ちがどこかにあるんじゃないだろうか。だから同じことの裏返し、私もう別に人前で祈ったりそんな恥ずかしくてできません、そういうことは方がいらっしゃるならば、それは同じことの裏返し、このイエス様がおっしゃったことはあなたへのメッセージでもあるんです。認められたい、認めてください、もしも私たちの中に、いやそれはある意味、ね、承認欲求とよく言われますけれども、それは私たちに本能的に持っていること、そして私たちは受け入れられ認められていくことが大切なわけであります。この認められたことを思い出すというと、思い出すのが、まあ、いつも話す法と息子の話であります。ルカの15章に出てきます法と息子の話、 お兄さん、特にお兄さんの話、こんなにやったのに、こんなに頑張ったのに、こんなに従ったのに、認めてくださいよ。小屋にびきもくれたことないじゃないですか。あの弟息子、身勝手をして、財産を全部使い果たして、こんな大パーティー。でも真面目にやってる自分のためには、何もしてくれたことないじゃないか。認めてくれない。認めてくれよ。俺はこんなにやってるのに、何なの？でも、聖書はいつも何度も何度も繰り返し言っている。何言っているんだって。何をあなたは言っているんだって。神はあなたをもう喜んで受け入れてるよ、認めてるよ。そのまま神様のもとへ帰っていけばいいんだよって、これがやりました、ここまで頑張りました、こんだけ祈りました、そうやってアピールしなくても大丈夫、そのまま帰ってくればいいんだよと言ってるのであります。弟息子のお父さんは洗ってこいと言わなかった。お前臭いよ、洗ってこいよって言わなかった。お前何十年勝手なことをして今頃帰ってきて、これから一週間、一ヶ月、一年間、真面目にやるかどうか見極めたら、真面目にやったら受け入れてやると言わなかった。真面目にやるか真面目にやらないか分かんない。でも、それでも受け入れてくださって、それでも抱きしめた。神様はそういう方です。私たちが、もうこれから一生懸命やるから受け入れたんじゃない。これから真面目にやると分かってるから神様は受け入れたんじゃない。そのリスクも含めて、私たちが神様にこの顔に泥塗ってしまうかもしれない、そういうリスクも含めて神様は私たちのことを抱きしめてくださった。受け入れてくださった。その喜びこそが神様の報いなのであります。その神様がただ私たちを受け入れてくださる、そのことだけ、このこそが神様の報いなのであります。それを背中の後ろの扉を開けたままにしておいて、それを失ってしまうなんて、それを十分に 100% 経験できなんて、なんてもったいない、なんて残念な、イエス様はそのようなことを言われたのであります。人々に認められようとか、そんな思いが入ってくるときに、神様に受け入れられている喜びをその 100% 経験できないよって、もったいないなって、あなたのためにはすっごい喜びが、すっごい祝福が、神様にそのまま受け入れられる喜びが、もう私はこんだけ頑張りました、こんだけやってきました、だから認めてくださいよと、そんなことじゃない、裸の心で神様の輪を受け入れてくださるんだ、泥だらけの心を神様を受け入れてくださるんだって、そのイエス様の、全てはイエス様の十字架ゆえでありますけれども、その喜びを 100% 経験できないなんて、もったいないよって、残念だよって、イエス様はこの五節で、ね、人に褒められたり喜ばれたり、そういうことに焦点当たってるなんて、もったいないよってイエス様は言ってる。三条の説教、これ三条の説教のところであります。五章から七章まで三条の説教でありますけれども、この三条の説教、そこには厳しい言葉も出てきます。自分に良くしてくれた人に良くしても、そんなの当たり前。自分と仲いい人に挨拶をしても、そんなの当たり前。そんなレベルで満足するな、イエス様は言いました。敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、五章に書かれている言葉であります。でもその背後にはいつも前提があると言われています。それはマタイの五章から七章には一言もその言葉は出てこないんですが、でもこの五章から七章の背後にはこういう前提があるのを忘れちゃいけないよって多くの人が言っています。それは何か。神はあなたを愛しているから、あなたは神によって救われたんだから、イエス様の十字架によって罪許されたんだから、という言葉です。敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。なぜならば、あなたは神様の敵だったのに、神様にとってあなたは敵だったのに、あなたはもう神様に愛されて、あなたのために全て投げ出して、あなたは救われたんだから、あなたも この救いがあるんだから、この神様の愛があるんだから、あなたも敵を愛し迫害する者のために祈りなさいよ、そういう前提がある。同じ言葉が今日の聖書の箇所にも当てはまる。神は一人子を与えるほどにあなたを愛して、神様は本当に大切な大切な大切な他のものに変えられない一人子を与えるほどに私たちのことを愛して、あなたとのスイートな時間を持ちたいと願ってる。イエス様の命までかけてあなたと時間を過ごしたいと思ってる。あなたとの時間を楽しみたいと思ってる。何をした、これをした、そういうことを超えてあなたと時間を共に歩みたいと思ってる。だからみんなの前で自分の祈りを見てもらって認めてもらって満足するなんて、そんなもったいないことするなって、戸を閉じて神様と水入らずの時間を楽しみなさいって、必死で格闘しなさいって、それがあなたの内側を満たし、あなたを平安で満たし、あなたの生活に力を与えるからって、そこにエネルギーを使いなさいよ。もったいないでしょ、そこに使わなきゃって。神様は一人子を与えるほど、だって私たちはこのね、本当に神様の前、汚れた私たち、イエス様の十字架がなかったら、イエス様の十字架がなかったら私たちは神様の前に立つことなんかできない。先週メッセージで語られたように、私は滅びるばかりだって言わなきゃいけない。それが本当の私たちの姿です。なのに、いや、神様はそんな関係じゃない関係でいたいと、神様は一人子イエス様を与えてくださって、神様と私たちがもう本当に一つになって交わりを持って神様との時間を経験しながら歩んでいく、もう恐れなくていいんだって、喜びにあふれて歩んでいくことができるようにと、イエス様を与えてくださった今も私たちを待っていてくださる、その神様の招きに応えて、この神様の報いを 100% いただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちに備えていてくださる報いって何でしょうか。今日は本当に あなたの報いの素晴らしさ、そこに込められたあなたの情熱について教えてくださったこと、感謝をいたします。神様、そのあなたのご愛に私たちもお応えすることができますように。いろんなことが私たちの周りにはあります。あれをしなきゃ、これをしなきゃ、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかって、いろんなことがあります。でも本当にそれらを置いといて、ああ神様、戸を閉じてあなたとの交わり、あなたとの時間を過ごす喜びを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。これからのしばらくの時、本当にそのような時としてください。一人一人、いや物理的には閉じるドアはありませんけれども、本当に神様の前に裸の頃になって出て、あなたとの交わりの時としてくださいますように。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。